今日は本当に、ヨナショーを通してですね、主の恵みを分かち合っていきたいと思います。ヨナ一章一節にはアミタイの子ヨナに次のような主の言葉があったというふうに書いてあります。この当時ですね、いろいろな預言者がいたんですけれども、ヨナに主の御言葉を語ってくださいました。そしてどういう御言葉を語ってくださったのかというと、2節見て、立って大きな町ニネベに行き、これに向かって叫べ、彼らの悪が私の前に登ってきたからだ。もう本当にそのニネベにはものすごいこのもうめちゃくちゃになっていました。そして本当に神様が見て、ああもうこれはダメだというふうに思うようなこととなってしまいました。そして本当にだけれどもヨナはですね、ああじゃあ神様、じゃあニネベを滅ぼしてくれるんですか、わあイスラエルの敵ニネベを滅ぼしてくださるんだったらもう感謝です、心から感謝します、そういうふうな気持ちでした。だから、3節、しかしヨナは主の御顔を避けてタルシシで逃れようとし、立ってヨッパに下った。これはニネベと真反対の方向にあるというふうに教わりました。本当にこの、真反対に行って、彼はタルシシ行きの船を見つけ、船賃を払ってそれに乗り、主の御顔を避けてみなと一緒にタルシュスへ行こうとした。この主の御声を避けて、そして主の御顔、主の御心の反対方向に行こうとしたわけです。そしたらどういうふうになりましたか。4節、そんな時主が大風を海に吹きつけたので、海に激しい暴風が起こり、 船は難破しそうになった。もう本当に神様と御心の反対方向に、主が望んでいる方向と反対の方向に行こうとした時、主は環境を通しても語ってくださいました。この大風が波に吹きつけ、もう明らかにそっちじゃないよヨナ、そっちは反対方向だよって知ってますよってもう主の御顔を避けて、主の御心を避けて、主の御声を避けて、もう反対方向に行って、できればニネベをしよう、滅ぼしてくださいという気持ちで反対方向に突き進んでいきました。そしたらもう本当に、その一緒に乗ってたですね、水夫たちは恐れおののきます。そして自分たちの信じている神に向かって、叫びます。例えば水夫たちはですね、結構海の神、を信じていたかもしれないです。よくわからないですけれども、いろいろな神々があったでしょう。その中で、この船を軽くしようとですね、積み荷を海に投げ捨てたり、そういうふうにして、なんとかどうにかこれを生き延びられる、伸びれるか、そういう気持ちで、いました。そしてだけれども、ヨナはなんと船底に降りていって横になり、ぐっすり寝込んでいた。神様が怒っているのかもしれない。でもシーランペット、もうニネベに行くぐらいならもう私はこの嵐の方向に突き進む、もう寝込んでしまおう、もう知らんっていうふうにして、もう寝込みました。そしたらですね、船長がですね、近づいてきて、ヨナに言います。おい、一体どうして寝てるんだって。起きて、あなたの信じてる神にお願いしなさい、あるいは神が私たちに心を込めてくださって、私たちを滅びないで済むかもしれない。ヨナにもですね、お前も何か神を信じてるんじゃないのか、だからお前信じてる神にも祈ってくれって、今みんな死ぬぞ、これ船もう破綻してしまうぞ、そのような中で一緒に共に、これなんとかしようじゃないかという気持ちでいました。そしたら、この皆はですね、互いにくじを引いてですね、誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったのかを知ろうと。この旧約聖書ではですね、よくこのくじを引いて、神様の御心を知ろうとした、そういう記事がですね、結構出てくるんですけれども、この時にもヨナの時にもこのくじをですね、引きました。そしたらそのくじはヨナが犯人だと、ヨナに当たったというふうに書いてあります。そこで彼らはヨナに言います。誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったのか告げてください。あなたの仕事は何ですか。あなたはどこから来たのですか。あなたの国は一体どこの民ですか。もう質問攻めにあります。多分このくじというのはですね、一回ただこうやって引いて、あ、ヨナに当たった、お前が犯人だっていうやつじゃないと思います。サウルとかもなんかウリムとトンミムを通しても神様 語られなかったっていうふうに書いてあるのを見ると、何かまあ3回引くのか10回は引くのかよくわからないですけれども、まあ旧約聖書では、まあ聖霊様が来られてからはこのくじを引くのをやめたっていうふうに、やめたっていうか、それが一切出てこないんですけれども、旧約聖書にはですね、この神様の御心を知るためにこのくじを引いたりですね、まあいろいろなことをやっていたっていうふうには書いてあります。そしてまあそれがヨナに当たるわけです。そしてヨナにも質問攻めします。9節、ヨナは彼に言います。私はヘブル人、イスラエル人です。私は海と陸を作られた天の神主、まあヤーウェイ神様を恐れています。天地万物を作られた創造主を信じているものです。もうそれを聞いた時、彼らに電流が走るわけです。うわー、こいつだこいつのせいだ。それで人々は非常に恐れて彼に言った。なんでそのようなことをしたんですか。主の御顔を避けて逃れようとしていることを知っていたからです。もうそんな大いなる神様を信じていながら、なんで神様が願っていることから反対方向にわざと行こうとするんですか。そしたら彼らはヨナに言います。海が沈まるために私たちはどうしたらいいですか。もう海がますます荒れてきています。もう船が今にもひっくり返そうです。もう嵐が、もう水が船の中にもブワーって入ってきて、うわー沈む。皆さん映画とかで見たことあるかもしれないです。もう船が本当に沈みそう、もう船が壊れそう、そのような状況の中でどうすればいいですか。そしたらヨナはこのように言います。私を捕らえて海に投げ込んでください。すごいですよね。もう明らかに自分のせいだって分かって、もう明らかに神様の声を聞いた、明らかに神様の御心を知っている、明らかに神様の方向性を知っている、だけれどもそれと反対の方向に行きたい、だから私を捕らえて海に投げ込んでください。そうすれば海はあなた方のために静かになるでしょう。分かっています。この激しい暴風は私のためにあなた方を襲っているのです。だからもう本当にヨナは、ああもう神様が怒っておられる、環境を通して、この暴風を通して、荒波を通して私に語っておられる、今そのことを本当に悔い改めてですね、主の御心の方向に帰らないと、そのように言うわけですね。そしたらその人たちは船を陸に戻そうと漕ぎます。いやいやいや、いくらなんでもあなたを海に投げ捨てる、それは殺人じゃありませんか。そんなことはできません。どうにか人間の力、人間の理性に従って、どうにかこれを正しい方向に、どうにかこれをみんなが救われる方向にこうやって進めようとします。だけれどもそれが、海はますますもっともっと荒れ狂うようになりました。私たちが人間の力でどうにかしようとするとき、もっともっとできなくなるときがあります。だけれども私たちが主に委ね、主に信頼すると、主が成し遂げてくださいます。だけれども本当にもう彼らはもう、ああもうしょうがない、でもう主よ、やべ神様、どうかこの罪のないものの血を私たちに報いないでください。あなたに御心になさったことをなさるからです。主よ、あなたのしもべ、あなたがしもべを通して語られたことです。私たちは彼の言うことに従っているだけです。海に投げて死んだからといって私たちを罰しないでくださいよ。そのようにもう、お祈りするわけですね。そしてもうどうすることもない。もうどういう力を尽くしても何をやってもどうなることもできない。だからヨナを海に投げ込みます。ああ、もうお許しください。その時になんとどうなりますか。海は激しい怒りをやめて静かになった。シャローム。まあイエス様もこの海をですね、叱りつけて沈まれ、そのようにした時、海が本当にもう凪になった。海までも言うことを聞かれる、この方は一体どういうお方なのだろうっていうふうに弟子たちは言ったんですけれども、天地万物を作られた神様はこの自然をも支配しておられます。だから16節、人々は非常に主を恐れ、主に生贄を捧げ誓願を立てた。ああ、主よ、あなたが生きておられる誠の神様です。あなたが創造主神様です。そのように語るわけです。そして17節、主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。ヨナは3日3晩魚の腹の中にいた。 そして神様はですね、もうヨナ、お前は私に逆らったからもう海で死ねっていうふうにやることもできました。なぜならもうそのもうヨナもその準備ができていたと思います。ああこれはもう絶対私のせいだ、もうこれは私のせいだからもうしょうがない、海に投げ込まれてもう私は多分終わるだろう、そのように思ったと思います。だけれども神様は憐れみ深く慈しみ深いお方で、なんと大きな魚、まあクジラかもしれないです、そのようなクジラをですね用意してですね、ヨナを飲み込ませました。そしてヨナは3日3晩この魚の腹の中にいたというふうに書いてあります。そしてヨナはその腹の魚の腹の中から主に祈ります。私が苦しみの中に主にお願いすると主は答えてくださいました。本当に、この私のこの罪を許してください、本当に心から悔い改めます。そして、しかし私の神主よ、あなたは私の命を穴から引き上げてくださいました。もう本当に主に悔い改めて主に祈り求めると主がもう一度チャンスを与えてくださいました。この当時先ほども言いましたけれども、他の有名な預言者たちもいたような、そのような時代です。だけれども主はヨナを諦めず、もう一度ヨナに主が語ってくださいました。しかし私は感謝の声を上げてあなたに生贄を捧げ、私の誓いを果たしましょう。あ、9節ですね。救いは主のものです。本当にこの告白素晴らしいですね。でも私たち本当に苦しみに遭うとき、へりくだって悔い改めます。四式の日曜日でもメッセージ聞きました。四式の7つのサイクル、本当に主に逆らったとき主が罰を与えられたとき、また悔い改め、そしたらまた主が取り返してくださり、またこのサイクルが繰り返す。まあ、本当に人間は弱いものであり、本当にこういうふうにとしてどんどんどんどん成長していくのかもしれないです。だけれども本当にここで心から主を悔い改め、本当に感謝の声と救いは主のものであるというふうに主に、従うことを心に決めるわけです。そうするとですね、十節、主は魚に命じヨナを陸地に吐き出させた。もう魚も神様の言うことをものすごくよく聞きます。魚さん、あそこに吐き出しなさい。わかりました。もう本当に魚さんもものすごく神様の言うことをちゃんと聞きます。自然界全体が主の命令に聞き従って、私たちも主の命令に聞き従いと願います。でも人間というのは自由意志が与えられているからめんどくさいですよね。本当に自由意志を、本当に人間というのは自我がありますから、この自我というものは自分がやりたい、自分がいいと思う、自分の利益に従って、自分っていうものがどうしても人間というのにはあります。だから本当にこの主の大きな御心に従って、その計画に従っていくことが本当に難しいことがあります。3章1節、そして再びヨナにですね、月のような主の言葉があります。立ってあの大きな町ニネベに行き、私があなたに告げる言葉を伝えよう。まだもう一度主が語ってくださいます。主は私たちを諦めません。主はもう一度私たちにチャンスを与えてくださる主です。そしてこの2節立って、3節、ヨナは主の言葉の通りに立ってニネベに行きます。ニネベを行き巡るのに3日かかるほどの非常に大きな町であった。ものすごい大きな町、まあこの4章の終わりら辺に書いてあると12万以上の人間が住んでいたというふうに、ものすごい昔に比べると町に12万って言ったらもう大都市ですよね。今の概念で言ったら12万人がその都市に住んでる、もうすごい大都市です。もうその時の一番栄えてる、そのような町でした。だけれどもヨナはもう本当に主に従うことを決めました。また主に怒られるのが嫌だから、ああまあしょうがねえ、行ってやろう。そして3日かかる道のりをですね、1日歩き回って40日するとニネベは滅ばされる。もう3日の町乗り、3日こう歩き回ってやっとこうなんですかね、町中に回ることができる。 だけれども、もうヨナは、まあ、いやいやながら従っています。もう神様が本当はニネベを滅ぼしてほしい。だから逃げた。だけれども、また逃げたら怒られる。だからもうしょうがねえ。まあ従うしかねえや。そのような、もう適当な気持ちで、ああ、40日するとニネベは滅ぼされる。滅ぼされればいいのに。と。そのような心で福音を述べ伝えます。だけれども、五節、そこで二年目の人々は神様を信じます。断食を呼びかけます。身分の高いものから低いものまで、荒布を着て、断食して、悔い改めて、シュー叫び求めます。あら、びっくり。何をやってるんですかって。もう、ヨナの弱々しい声。もう、ヨナが、もう、滅びるよって。40日したら滅びるよって。それぐらい弱々しく話したかもしれないです。だけれども、その聖霊様がその声を使い、その御言葉を使われると、それが命の息が入って人々の心を突き刺しました。聖霊様が、本当に私たちは能力によらず、力によらず、能力によらず、主の御霊によって全てのことができることを感謝します。本当にこのヨナを見ると本当に感動しますよね。日本リバイバルは私たちの力によるものではありません。上手なメッセージ、上手な何かとんでもないです。主が働かれるとその町全体をひっくり返すことができます。本当に主は主のタイミングによってこのようなことを必ず行われます。そして本当にもうすべてニネベの王の耳に入るとですね、彼は王座から立って王服を脱ぎ、荒布をまとい、灰の中に座った。もう心から王様までも、もう灰の中にかぶって、もう主よ、私たちをお許しください。このような心からの悔い改めが起こったわけです。そして王と大臣たちの命令によって次のような布告がニネベに出されます。人も獣も牛もみんな断食して、本当にこの悔い改めを。もしかしたら神様が思いなして憐れんでくださり、その燃える怒りを収め、私たちを滅びないで済むかもしれない。もう本当にもう王様からですね、もう家畜に至るまで断食して悔い改めようじゃないか。本当に私たちが悔い改めた10日後、私たち主が思い直してくださり、滅ぼさないかもしれない。どんな信仰ですか。すごいですよね。ヨナが弱々しく、もう本当に適当に3日の道のりを1日回って本当に述べ伝えた、その福音がもう全その全12万人の救いの大リバイバルへと作り変えられました。主が働かれると日本にまだ希望がある。私たちがすごいからではない、主が共におられるからです。主の御霊が私たちと共におられ、主が働いてくださり、主が心を触れてくださる。そうすると本当に彼らがもう神様が災いを思い直してくださり、その災いをそうされなかったっていうふうに、主は慈しみ深く憐れみ深く、すべてのものが救われることを願っておられます。だけれども12万人の人々がもう本当にヨナのこの一言で本当に悔い改めて本当に主に立ち返る、このような素晴らしい、本当に日本に希望があることを感謝します。そして4章、だけれどもヨナはこれを非常に不愉快に思います。ヨナは怒ります。主に祈ります。主よ、私がまだ国にいた時このことを申し上げたではありませんか。私はタルシシを逃れようとしたのです。あなたが情け深く憐れみ深い神様であり、怒りのに遅く恵み豊かであり、災いを思い直される方だからです。ハレルヤ。私たちはこれが私たちの救いです。主は情け深く憐れみ深い、そして怒りのに遅く恵み豊かであり、災いを思い直してくださる主です。だから私たちのようなものも救われました。私たちのようなものも主が用いてくださいます。だから私たちは日本のために祈り続けます。主が必ず働いてくださり、主のタイミングにふさわしい時にかなって美しく、すべてのことを働かせて益としてくださる。その時が起こる時、必ずすべてのものが主の皆をあがめるようになる。 俺は人がすることしたことではない、ただ主だけが崇められるべきであり、主が全てのことをしてくださいました。そして、このまあこのヨナはですね、私の命を取ってください、私は生きているよ、死んだ方がマシですから、もう本当に怒ります。だけれども神様は本当に、この大きな町ニネベ、本当に、12万人以上の人間と、この11節に数多くの家畜とがいるではないか、このようなものを憐れもない、そのような人がいるだろうか、そのようにヨナを諭すんですけれども、まあこの何ですかね、5節を見てみますと、このこの何ですかね、ヨナはですね、だけれども少しまだちょっとだけ希望を持っています。5節を見てみると、ヨナは町から出てですね、町の東の方に座りですね、そこに自分で仮小屋を作ります。町の中で何が起こるかを見極めようとその陰に座っていました。まあちょっとヨナ、まあ神様はそう言われたけど、もしかしたらちょっとだけ何かヨナがちょっと気が済むぐらいの、ちょっとまあ津波でですね、もう町半分ぐらいが行くかもしれない、まあ天から火が降ってきて、まあ10分の1ぐらいは焼かれるかもしれない、まあちょっとヨナはまだちょっと期待していました。だからまあ完全に神様が見逃されるか、ちょっと見てみよう、そういう気持ちでですね、この町の外れにですね、このように、小屋を作ってですね、この影の下に座って、見ようとしました。そしたらですね、6節、神様は一本の唐ごまを備え、それをヨナの上を覆うように生えさせ、彼の頭の上の影としてヨナの復元を直そうとされた。なんていう神様でしょう。ヨナの怒りを主は収めようと、このようなすごい奇跡をヨナのためだけに起こしてくださいました。いきなりですね、もうそのちょっと日射がですね、ものすごい暑いんですね。ああ暑いなーって。ああ神様はどのようにニネベをちょっとだけ滅ぼされるかもしれない、ちょっとの期待を持ってですね、ヨナはこう見ています。そして、見ているところでですね、その、この、唐ごまをですね、こうやって、作ってあげます。日陰で見ることができるように、涼しい、涼みながら映画鑑賞できるように、そのように神様がちょっと作ってくれます。そして、ヨナは非常に喜びます。ああ、主よ、さすがです。主よ、私あなたのために働いたので、主よ、あなたはこのような恵みを注いでくださるんですね、感謝します、そのように非常に喜んだというふうに書いてあります。だけれどもですね、神様は翌日の夜明けに一匹の虫を備えられて、虫がその唐ごまを全部、噛んじゃって、その唐ごま、その影がですね、枯れてしまいます。だから8節見てみますと、太陽が昇った時ですね、もう焼けつくような、この太陽がですね、照りつけるので、もう本当にもう暑すぎてもう耐えられない、ああもう死んだ方がマシだって、もうこの何ですかね、神様の預言者たちも弱さがあります。もうエリアもそうです。もうなんかちょっと悪くなったら、もう主よ早く天国連れてってください。もう天国の素晴らしさはあまりにも強く確信しているので、早く天国に行きたがります。パウロもそうでしたけれども、もうヨナもそうです。ああ、もう主よ早く連れてってください。もうこの日当たりに耐えられません。そのように言います。死んだ方がマシです。そうすると主は、神様はヨナに仰せられます。この唐ごまのためにあなたは当然のことのように怒るのか。もう主よ当たり前じゃないですか、もうこんなに主よあなたが私のために超自然的にやってくださったのに、あなたは一日で超自然的にそれを取り除かれました、何をしてるんですか、私は今からここちょっとだけ期待しながら、ニネベがちょっとだけでも滅ぼされるのかな、期待をしながら今見ているのに、主よあなたはそんなにひどいんですか。だけれども主はこのように おっしゃいます。自分で骨折らず育てもせず、一夜で生え一夜で滅びたこの唐ごまをあなたは惜しんでいる、あなたはそのようにこのような唐ごまさえもあなたは憐れみをかけてあげるのに、この大きな町ニネベを私が惜しまないでいられようか、 そこには12万以上の人間と数多くの家畜がいるではないか。本当にこの神様はすごいですよね。この当時男性しか数えなかったそのような時代です。だけれども神様はちゃんと男性も女性も数えてくださいます。今私いつも聖書を読みながらここを見ながら、ああさすが主よ、あなたは男性も女性も両方数えられる主です。それだけではなく家畜のことまでも気にしてくださっている。もう本当にこれを読むたびに、いやー素晴らしいですねっていうふうに思います。本当に、このように主は私たちのことを憐れんでくださり、慈しみを持って恵みを持って本当に怒りのに遅く私たちに、この情け深く本当に恵み豊かで災いを思い直してくださる神様です。私たちが本当に、この国のために祈り、この国のために、主よ私を用いてください、と。主よ私がこの国のために何を語ればいいでしょうか。本当に私たちの力は足りないものです、弱いものです。だけれども主よあなたが語るということを語るとき、主が大きなことをしてくださる。これは私たちの力で到底すること、到底思いもできなかったようなことを主がしてくださり、本当に見たことも聞いたことも思いも浮かんだこともないようなことが日本に起こると信じ宣言します。私たちどうすることもできないことを主はできると語ってくださり、あなたは勇士だと私たち本当に主の御言葉を語ってくださり、その御言葉を語るようにしてくださり、それは私たちが語るのではなく主の御霊が語ってくださります。その時に主がその言葉を通して一人一人に触れてくださり、本当に一人一人が、本当にウェールズリバイバルでもそうでした。本当にウェールズリバイバルでもそのリバイバルがどこまで来たのか、もうニュースで言うことができるほど明らかに御霊の動きが明確に著しく現れていました。そのように本当に私たちが主体求め、本当に祈り、日本のために悔い改めて、本当に日本のために祈り、日本のために主よ私を使わせてください。そのように祈るとき、私たちが癒しの川、命の川、もう本当にこの祝福の川へと作り変えられ、喜びと平安と自由と本当に解放が日本に解き明かされ、私たちの家族、日本全体に解き明かされると信じ宣言します。それではお祈りしましょう。今日本当に世の中を通して主が私たち一人一人に語ってくださったと信じます。私たちが本当に弱いものであり、まあその主の御心、主のこのと違う方向に行ってしまうかもしれない。だけれども主は私たちを取り返してくださり、本当に私たちを決して諦めません。そして私たちが本当に主の御心に従い、主の御心に一歩踏み出すとき、主の御霊が風のように火のように水のように油のように主が働いてくださり、私たちには到底することができなかったことを主がしてくださり、主の栄光を表してくださると約束してくださっています。私たちは弱いものです。だけれども主よ私たちを通して主が働いてくださる。私たちを通して主を語ってください。主よ日本に私たちを通して働いてください。みんなで主の御名を呼んで祈っていきましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤ、主を感謝します。私たちは本当に足りないものです、弱いものです。本当に私たちは迷ってしまうものです。羊のように盲目で本当にどうに行けばいいのかわからない、そのような時が多くあります。だけれども主よあなたが語ってくださり、あなたが導いてくださり、あなたが私たちに本当に感動を与えてくださり、この御言葉を語れ、私があなたと共にいるではないか、私があなたを通して働こう、そのように主が語ってくださり、主が私たちのこの小さいもの、この小さい言葉を通して語ってくださるとき、息が四方から吹いてき、この殺された魂の人たちの中に入って本当に生き返るリバイバル、骨骨、干からびた骨骨がくっつき、そこに息が入る、本当に軍隊となった、主の軍隊となった、そのような主の栄光が現れることを信じます。主よ私たち本当にこのような足りないものだけれども、全日本を私たちを通して救うと定めておられます。私たちには到底想像することもできない、信じられない、そのような大いなることを主が計画しておられ、 主が私たちを通して働いてくださいます。主よ、私たちは本当に全てを主に委ねます。主が主の栄光を表してくださり、主が主の御心を成し遂げてください。しもべは聞きます。 Send me Lord, here am I Lord, send me。 主よ、ここにしもべはおります。主よ、私を使わせてください。私たちを使わせてください。主の御言葉を語ることができますように。主よ、今日も本当に私たちに御言葉を語ってくださり、主の憐れみを与えてくださり、主の恵み豊かである、本当に荒れみ深く情け深く、本当に主の心私たちに注いでくださったことを心から感謝します。主が主の栄光を表してくださることを期待します。日本は救われます。命の川があふれ流れる、すべてが生きる、この川の流れ行くところ、本当に私たちが足りないものであり、本当に私たちが愚かなものです。だけれども主は私たちの羊飼い、私たちは本当に主が導いてくださいます。期待します。祈り続けます。家族は救われます。素晴らしいことが起こります。期待します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。すべての栄光を主にお返します。主が素晴らしいことを計画しておられます。